それでは先生より稲という救いと題して説教いただきます。
おはようございます。先週は今治教会の方に行かせていただきまして、松田先生に、ご用をしていただきました。6年ぶりに今治教会に寄せていただいたんですが、松田先生の息子さんの伝道師の先生も今治教会で良い働きをしておられ、また教会の人たちもお元気なご様子を見て大変感謝でありました。私たちが信仰に立つということは、それは自分の立場をしっかりさせるということじゃ、信念を持つとかそんなことじゃなくて、自分の立場から離れて神様の側に身を寄せる、そして神様に身を任せる、それが信仰に立つということであります。そこでは神のこの需要受け入れてくださる需要、まあこれはイエスと言ってもいいですね。イエスっていうのがあると思うんですね。そして神様がこの今度のノー、ね、ダメというノーをいただくことも私たちの信仰の生活において欠かせません。だからイエスばかりじゃノーがないって私は言ってるんですけども、しゃれてるんですけども、ええよばかり出たらダメ、本当にノーが働かない。やっぱり人生の中でノーがある、どうしてという、そういうものに出会っていくところで神様に本当に養われるんだと思います。今日は7つの教会の一つであるペルガモンの教会の言葉から学んでみたいと思います。ここではですね、神様のことが鋭い諸刃の剣を持っている方と表現されています。諸刃の剣というのはこの両方、まあイエスとノーがあるということなんです。人を、まあ、守るために壁になってくださる優しい強い頼りになる、その剣ですね、主の剣。でも逆に言うと私の方にも向かってくるよ、そういう神の愛を説くヨハネですけれども、ここでは同時に恐ろしい神を紹介しています。ペルガモンには皇帝礼拝の神殿が設けられており、これへの礼拝が強制されていました。皇帝が神である、ネロという皇帝が神に勝る、まあ日本でもそういうことがありますよね。天皇陛下が神様である、でそういうようなことが、まあ戦後ですね、信教の自由とかそういうことになって天皇は神様ではないと言われたけども、戦争中は天皇は神様であるというふうに、まあ、強要されたわけでありますが、しかしこのユダヤの地のこのキリスト者にとってはですね、これはすごいこの信仰の妨げになりました。で信仰の家にですね、イエスキリストを主と崇めるということは皇帝を神としないということにも通ずるもんだから、彼らは特にですね激しい迫害にあったんです。そして今日の聖書にありましたように、アンティパスという、まあ、同僚が殉教し捕らえられて殺されるという出来事にまで至った、教会の中からそういうこの殉教者が出た、で恐怖の世界に置かれていた彼ら、恐ろしいですよね。そういう時になったらもう教会みんな来なくなるというか、もうキリストを信じるのは言わなくなる。でもそういう中でですね、このペルガモンの教会の人たちは すっごい信仰心を固くして団結をし、そして自分たちをこの、まあ、不信仰のところに持っていかなかった。迫害に対し信仰を固く守っていたんだ。そして信仰をごまかしたりしなかった。きちっと私はイエスを主と信じますということを、まあ、意思確認しちゃう。そうした外からの圧力に対して信仰を固くして揺るがなかったようであります。これは本当に尊敬すべきことだと思いますね。しかしですね、一方今日の聖書の箇所では内部にある弱さに対しては曖昧なようでした。せんべきことがあると言います。団結を強くするためにこんなこと言うたらあの人が来なくなる、あの人が傷つく、ついつい優しさっていうものが私たちをまあ支配しますよね。外に対しては厳しいんだけども、内部のことに対しては甘くなる。で、それに対して、それのことについて、バラムの教えを奉ずる者、バラムの教えを奉ずる者って何か言ったら、結局バラムというのは金の誘惑に負けた人なんです。立派な人なんだけれども金の誘惑に負けた。これをこのバラムの教えに奉ずる者、ニコライ派の教えを奉ずる者、同様にですね、不道徳であったりそういう金に弱かったりすることが内部にあったけれども、団結を守るためにそういうことあんまり細いことを注意し合ったら分裂するから言わないどこっていうふうな雰囲気が教会を支配していたわけです。そして彼らは自由という、福音によって自由にされたんだから、そんな固いこと言わなくてもいいよ、自由にしようじゃないかというふうな、内部に対してはとても甘い感覚があった。倫理的にもそういうようなものがルールになって、それがむしろ進んでいることのようにさえ思っていた。外からの攻撃に対しては頑強に身構えることができていた彼らでしたが、内部のことについては甘くなり、それくらいのことはと弱くなっていたのでしょう。他人に対しては検察官、それは厳しい厳しい裁きをしながら、自分に対しては優秀な弁護人になっていたようであります。このお金ということや、あるいは本当に倫理的なことなんていうのは、ついついですね、我々は軽く考えがちなんです。で、私ね、北海道にいた時に開拓伝道をさせていただいたんですけども、それはそれはいろいろな経験させていただいて恵み、ただお金がなくて困ってた。お金がなくて、まあ、お金がなくて困ってたんだけども、子供を私学に2人やって何も困らなかったんだけど、別にそういう具体的にはあんま困ってないんだけども、でも教会を建てていくとはには大変ですよね。土地もない、お金もない、信者もほとんどいないという。で、一人の人が訪ねてきてくれました。土地の大地主さんです。大地主さんはもうお城みたいな家建てています。で、私は小さい子供の家っていう、借りて、土間を借りて子供の家っていうのをしてたんです。そしたらその人が私と来て、あんた幼稚園するようだけども、わしが土地をやる、土地やるって言うんです。どうするんですか、千坪土地をやるって言うんです。いやいや、ありがたい人やなと思って、あ、これは神様が使わせてくれた方だと思って、私はもう本当にホクホクじゃない、そうですかって言って、もう もうこう手をですねこちらがはいはいはいはいってやってました。そして話をよく聞いてたらですね、まあ土地が、まあ、その札幌の郊外で住宅でいわゆるこのバブル期ですよね。だから土地今までものすごく貧しいあのシノロっていうところなんですけども、本当に湿地帯だったんです。だから貧しい農民生活をしていたのに、そこが住宅地になってすっごく土地が高くなったんです。びっくりするような土地になったから、ものすごく金ができたわけですよね。大事にしたからで金がいっぱいあるわけです。でこの辺で宗教心がついてきたっていうんです。で自分もそのあんたがしようとしていることを助けたい、ついてはその条件がある、私の銅像を作って上に置けっていうんです。さあ1000坪もくれたらね、で建物も建ててやるっていうんですよ。私はもう本当に10坪でも欲しいと思っていた時ですから、それで私はお祈りしたんです。そしたら神様に対する全知全能の神様を信ずるということは、あの地主さんを神様としないことだと。私は必要なものを与える、でもそいつを神様にしたら神様はいなくなるぞ。まあ、総天祈祷会しながらそのことを示されてですね、あの本当に丁重にお断りしたことがあります。せっかくだけども、あのその方に私のところではあのお断りします。私これ言えたのは奇跡だと思いました、自分で。でも神様にしないということは、逆に言うと神様がいてくださるということを信じることなんです。でそういう教会経営とか教会形成なんかに関わってですね、やっぱり神、お金っていうのは大きな位置を占めてくるんです。でそういう時にやっぱりこのバラクの誘惑っていうのがどこ行ってもある。でその時に神様が私たちの主であるということを告白するということはとっても大事なことなんです。で今札幌北部教会が本当に祝福された形で、そうしたあの子供がいっぱい来る園になっている、これは祝福された。そこは銅像を作らなかったからなと私は思ってるんです。でサムエルという人がいました。預言者のね、サムエル、大祭司サムエルです。それでそのサムエルの師匠でエリっていう優れた祭司がいましたが、このエリっていう人はもうサムエルのお師匠さんでものすごく優れた聖書に出てきます。その祭司がですね、素晴らしかったんだけれども、彼の弱みっていうか、もうお前は祭司にしておかないと神様は言われるんです。そしてサムエルを祭司に変えると言われるんです。で神様から見放されたエリはどうしてなのか、エリは何か悪いことしたわけでもないんです。何か失敗しなかした、してかしたわけではないんです。ただですね、自分の子供たちに対してきっちりしたことを言えなかったんです。子供たちは自分の父が大祭司であることを良いことにですね、神殿に捧げられた物品やお金、食物などを私物化したりしていた。そしてそこにいる女官たちと乱らな関係になっていたようです。でも大祭司さんの息子さんだから、誰もそれを注意することができなかった。仕方ないよね、黙っていた。そして祭司である父親もですね、これを指摘したり注意したりしたら、悪いことは分かってんだけど、注意したいことは分かってんだけども、反抗を恐れてついつい甘くなった。 自分の愛する子供だという愛ということを口実に注意できなかった。そして神様に任せましょうということで、自分がしなきゃならないしっかりとした言葉をかけなかった。そして何もできなかった。それだからエリはもうお前は祭司になっている資格ないと、子供に対する弱さの故に彼は祭司職をもう解かれるわけであります。その優しさっていうのは愛でもなければ神に委ねるという信仰でもないんだ。ただ臆病で逃げ、その人間を怖がっているだけだったんだ。一時的に反感を買ったとしても、ちゃんと言わなければならないことを言う、そのことは神様にお任せしてする、神様がちゃんと裁いてくださるというところに任せる、それが任せるということなんだ。自分が何もしないでおいて、しなきゃならないことを後回しにして、そしてこの世の論理に従っていることを任せるなんて言わないんだ。エリは子供のゆえにその主に任せることができなかった。遠回しに一般論を述べたり説教をするばかりであったんだ。それは子供を失いたくない、あの子供が大事だと思うがゆえです。でもそのことのためにエリは子供を失ったんだ。そして自分の祭司としての働きも中途半端に終わってしまったんだ。福音を何もしないでもよい、何もしなくてもいいよという自由奔放なことのように捉えると、結局自分も他人も失ってしまうんだ。まあ、戦後民主主義ということがどうかということはよく問われますよね。戦後の民主主義ってとっても大事なことです。しかし民主主義っていうのはね、硬い食物があるんですよ。ものすごく厳しいことが問われるし、責任を問われる、それが民主主義っていうことでしょ。何しててもいいよ、何してても許されるよ、これ民主主義の大きな誤解です。民主主義はみんな決まったことを嫌でも守り合う、指摘し合う、それが民主主義だと思います。その点で我々はまだまだ民主主義においてきちっと成人した力、実力を持っているとは言えないかもしれません。キリストの愛を甘く弱い無力なものにしてはならないんです。私はそう思うんです。本当に保育園を教えても、ベテスタの家をしてても、またこうして教会のことをしていてもですね、優しいことは書ける牧師だから、だけども自分が嫌がられることについてはなかなか言いにくい、言いにくい。そうだから私は本当に教会を愛してるのかなと、自分がいつも自分がいい子になることばっかりを優先させている、そういう反省をさせられるんです。ヨハネはそれをバラムの教え、ニコライの教えと厳しく非難しているんです。神は愛です。しかしそれは無欲な観念ではない、お人よしの論理ではないんだ。私たちを救い生かしてくださる現実の神様の力です。力は現実に働きます。ですから私たちも信仰においてこの現実に立たなきゃなりません。都合の良いことだけを私の信仰というふうにとっていたら、信仰は無力になります。私たちは神様がしてくださるということを信じ、それに身を任せるんです。神様に身を任せるということは神様のご意志に従うということです。 誰か有力な人が教会や神道を作るんではありません。よくいろんな教会行くとですね、私たちは教会を支えます、私たちは教会を守っていますと言います。そしてまた有力な信徒がいなくなったら、ああ柱がいなくなったと思って不安になります。しかし私はそうじゃないと思うんです。今私は旧約聖書を読んでいますが、イザヤ書の57章に、へり下る者、打ち砕かれる者、この礼拝に来て神様どうぞ助けてください、私は立てません、私は生きていく力がありません、私は本当に弱い飢えたものです、どうぞ神様を助けくださいという、そのへり下る者が実は教会を支えてんだ、私が教会を支えてんだよ、私がこんだけお金やるよ、あの人がいなくなったらどうしましょうかと不安になります。しかしそれはバラムの信仰なんだ、自分も含めてです。神様が教会を支える、私が教会を支えてどうするんですか、私が助けるような神様だったら死になきゃいいんですよ。そうではない、神様が私たちのところに来てくださったんだ、十字架にまでかかってくださったんだ、何不足をするんだ。先週私は祈祷会を、受難週だから祈祷会を本当に重んじなきゃならないと、今治から帰ってきて、はぁ祈祷会しましょう思って祈祷会に座ったら誰も来てない、私一人、あらーと思った、これでレントと言えんのかな、この教会どうなってんのやな、ほいたら中村さんがふっと来てくれた、男二人の祈祷会会と思って、受難節男二人の祈祷会こういうこの俳句を読んでですね、ああでも私そういう時に思ったんです、寂しいなって思わなかったんです、中村さんと二人の、イエス様は一人であの十字架をしのぼれたじゃないか、そこが神様のおられるとこじゃないか、この寂しい本当にとこに神様はいてくださるんだ、そう思った時にすっごくそこがこの万道の聖女みたいな気がして、二人で礼拝、祈祷会始めましょうか言ったら、他の人が何人か来てくれて5人になりました。いや私たちは少ないことを、減ることを嘆いたり、自分の力がないことをつぶやいたり、誰かの卑怯力をつぶやいたり非難したりしがちですが、しかしそうではない、神様が支えてくださるんだ、必要であれば神様は使わせてくださるし、いろんなところでいろんな働きしたらいいじゃないですか、それをまた祝福し合ったらいいじゃないですか、ところが我々はついつい金のこと、人のこと、有力なことっていうものを頼りにする、それがバラムの信仰なんです。それは人事じゃない。で、神様を中心、神様が守り育ててくださる、そこに委ねること。そういう意味ですね、私はこの教会を本当に愛してるかな、教会員を本当に愛してるかな、と問われる。本当に申し訳ないという気持ちがしてなりません。怒りのない愛はないんです。だから本当に大変な時は怒るでしょう。裁きのない許しはありません。汗をかき苦しむことのない安逸はないでしょう。厳しい裁きとキリストの十字架に裏付けられた愛こそが、そこに真理があります。それが今日言ったマンナであり、小石な、白い小石なんです。イスラエルの人たちはそれを大事にしたんです。これは神様がくださったんだ、どん底で神様が私たちを支えてくださってた だからどん底になっても何にも慌てない、それぞれの事情があるじゃないですか。そのことを理解し合いながら神様がいてくださる、そのことを共に喜ぶ、そういう教会を作りたい。で、今年度は、まあ、ご紹介ありましたように新しいこの年度になりまして標語が掲げました。信頼しきって真心から神に近づこう。この信頼しきってなんですよね。で、神様がしてくださる、神様が共にいてくださるということに立ってですね、私たちは新しいこの年度を歩み始めようじゃないですか。そしてそのことを喜び合おうじゃないですか。母親が自分の子供が誘拐された時、何とかして救い出そうとして叫ぶでしょう。その時に加害者に対する怒りは計り知れないほど強いものがあります。当然です。その怒りこそが愛に通ずるんです。いけないことについてははっきり嫌と言える、ノーと言える、それが人を救う絆になっていくから、神は私たちを時には否という救いを私たちにくださる、どうしてと思うようなことを突きつけてくださる。でもそれをあの人が言ったからとかこの人がどうやとか、そうじゃなくて神様がしてくださったんだとして本当に受け止める、人のせいにしない、神は私たちにその救いをくださったんだ、どうでもいいことでなく譲れないところに神様の聖霊が働いてくださるから、私たちが人間的な知恵や常識で人を裁いたりあるいは気付き合ったりするんじゃなくて、神様がいてくださるというところに立ちたい。で、司法にも書きましたけれども、刑務所に行ってですね、私はイエス様がユダに対して友よ、あなたのしたいことをしなさいとおっしゃったことを一緒に刑務所の人と話しました。そしたらものすごく感動してました。友よと言ったこと、イエス様が、あなたのしたいことをしなさいというのは、神様がどんな悪意を持って敵意を持ってそうとしている人も神様の御手の中にあるから、あなたしたいことをしなさいと言った。ビートルズの Let it be です。お言葉通りになるようにというマリアさんの祈りです。どうぞ神様、この世をご支配ください。そして私たちはその神のご意志を聞きながら、それに大胆に従い、遂行していくものでありたい。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、新しい年度感謝いたします。どうぞ主を見上げつつ、神様のお叱りをいただきながら、私たちが御業を従っていくものとなれますように、どうぞ助けてください。主によって感謝してお祈りいたします。アーメン。